皆さん、こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員の直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやドラクエ買いましたか？
まあね、これ収録始まったんですけどね、
うん、
もうゲームの話いっぱいしましたよね。
打ち合わせでの段階でなぜかファミコンの話で盛り上がってしまう
ね。もう濃い時間話したんじゃないですかね。
うん、そうですね。やっぱドラクエの話してたら、ね、なんかどうしてもやっぱり、ね、ファミコンの話。
つい
つい
ね、
あの直江さんドラクエ買ったんでしょ？
買いましたよ。もう結構やりました。
あ、そうなんですね。
私はまだね、はい、オンラインまで行ってないんですよ。
最初ね、なんかこう、じれったいんですよね。早くオンラインにつなぎたいけど、つなげない。
最初ちょっとね、オフラインで一人用を進めないと。
あ、そうなんですね。
そうなんです。いきなりオンラインは行けない。はい。チュートリアルみたいなもんやと思います。
うん、うん。
うん。吉田さんも買ってください。
そうなんですね。私もね、ドラクエ8までやったんですけどね。うん。このハードの方を持ってないんですよね。
あー、Wii がないですね。
Wii がないんですよ。
まあ今ね、ちょっと安くなってるし、はい、ドラクエ付きで売ってるんで、まあよかったかと思います。
あ、じゃあボードゲーム買うために貯めたお金で。あ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。まあゲームには、ね、ゲームはゲームですから。
あ、そうですね。そっかそっか。
よし、これで吉田さん、ボードゲーム離れが、
はい。
進むんじゃない
ですか。そうですね、はい。
もう8月11日の大冒険もこれで中止ですね。
そうですね。もう無理でしょ。
みんなドラクエやるから。
ドラクエやりますもん。
やっぱなしで。
うん。ドタキャンばっかり。
まあ、みんなは言うか、川崎さんがドラクエやってますからね。
そんなことはどうでもいいんですよ。
あ、そうですか。
そうそう。はい、まあ、今のは、まあ、オープニングトークということで。
はい。
ボードゲーム全然関係ない話
です。あ、そうですか。もうちょっと終わって、早くドラクエしたい言ってましたけど。
まあね、ちょっと進めたいのは進めたんですけど。
そうですか。
いや、そうじゃなくて。
はい。
今回はですね。
はい。
テーマ、夏休み特別企画。
ほう。
お便り紹介のコーナー。コーナーじゃないな。お便り紹介。ということで。
夏休み企画ということで、夏らしさ満載のお便りが。
いや、特にそういうわけじゃなくて、今回お便りを2ついただけたんで。
はいはいはい。
これ2つね、紹介して話すだけで多分ね、1回分終わるだろうなと思って、うんうん、今回お便りだけの。
あ、我々のボードゲーム話す時間はもう。
まあまあ、それいつでもあるじゃないですか、いくらでも。
あ、なるほど。はい。
ね、お便り来た時にはこれ紹介しないと。
あ、なるほど。
ね、聞いてくれてる方がわざわざ。
はい。
出してくれてるわけですから。
はい。
うん。というわけで、今回お便り紹介をメインで進めたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ、まず1通目。
はい。
これね、珍しく匿名希望の方から、
こう。
お便りが来ております。
誰や。
誰でしょう。
恥ずかしがり屋の方がね、
はぁはぁはぁ。
くれたんだと思いますけど。
はい。
では、読みます。お名前、匿名希望。8月から開催される創作ゲームのアートワーク展を関西外のボードゲーマーが見に行った時に、酔ったら楽しい京都と大阪のボードゲームスポットを教えてください。
ほ
う。
ということです。こちらの創作ゲームのアートワーク展っていうのは、
はい。
以前のね、ラジオでも紹介しましたけど、
うん、そうですね。
今もうすでに始まってるんですね。
8月1日からですね。
はい。1日から始まってる京都の空き缶というギャラリースペースで行われているイベント。
はい。
ですよね。で、こちらの方、大阪以外から来られる方もね、うんうん、いらっしゃると思います。はいはいはい、大阪、京都以外からね、
うんうん
で。そういう方が来られた時に、何かその他に、ついでにこう、見て回るような、
はいはい。
スポット、ボードゲームに関係するようなスポットがあれば、
うんうん、
教えてほしいなというお便りなんですけども、
はい。
うんうんうん、
もちろんなんか、情報があるわけでしょ。
そーらね、ボードゲーム研究室って名乗ってるぐらいですからね。
そう。
しかも。
せめてね、近畿圏の情報ぐらいはね。って。
は
い。
ミノーっていうね、ちょっとした避暑地というか、
はい、
避暑地でもないか、はい。まあなんか大阪の北の方にある、
は
い、場所があるんですけれど、
はいはい。
ミノーの滝っていうとこが有名で、
はい。
その前でボードゲームすると楽しいですよ。
うんうんうん。それ私も聞いたことありますわ。
完全に打ち割れたというか、あなたたち二人が行ったところでしょ二人でボードゲームをやりに行ったところでしょ。
あれ楽しいですね。
あ、涼しくていいですよ。
うん、そう、涼しくていいです。
それ、あの、ついでに寄れる場所じゃないんじゃないですか、
ね、ちょっと森田くんに、あの、外国人の方がギャラリーとしてね、うん、あの、来られますからね。
いや、それもだからその時たまたまいただけ。ね。
これ耳寄り情報じゃないですか。
まあ、耳寄りだと思いますけど、なかなかね、京都に来られた方がそこ、美濃行くのはちょっと、大変かもしれないですね。
やっぱ、あれですね、正直な話、まあ、まずあの、ボードゲームショップとかになるんですかね。うん、
はいはい。
うん、
京都でボードゲームショップって言ったら、私知ってるところではもう、イエローサブマリン京都店ぐらいしかないかなと。
はい、あれですね、あの、京都駅前にね、あの、うん、ヨドバシカメラがありますんで、
ああ。
なかなかね、京都のヨドバシも充実してるらしいですよ。
ビッグカメラもありませんでしたっけ？
ビッグカメラもあります。はい。もうそのまま駅からね、こう、地下から繋がって歩けるところにね、私も行ったことありますけど、結構充実してますね。
あ、そうなんですか。
はいはい。
え、梅田のボードゲームコーナーぐらい充実してます、
うん、よりも今充実してますよ。
すごい。
実は。はい。
あ、そうなんですか。
そうなんです。はい。梅田ちょうど今ね、あの、店舗のなんかこう、改装中か何かでね、ちょっと縮小してるらしいんですよ。
うん。
いうことなんで、京都の、そうですね、カメラと、ヨドバシカメラも結構、うん、おすすめかなと思います。
あとは、あれですよ、あの、前に、うん。ちょっと僕が持ってきたブリコラージュっていうあの、
ああ、はいはいはい。
あそこぜひ、はい、行ってください。あの、うん、雰囲気もすごくいいですし、品揃えも結構ね、しっかりしてはる、
うんうんうん。そうですね。あの、まあ、過去のブログ見ていただけたらわかると思いますけど、またじゃあ改めて最新のブログにもリンク貼っときますんで、よかったら、見てください。京都はでも、あとちょっとわからないですね、他は、ね。
そうですね。我々がね、詳しくないということもあるんで。そうです
ね。なんかね、はい、遊んでる人口はね、結構いる、あ、ですけどね。
そうですね。ゲーム界結構ありますよね、今日。
うん、ありますね。
うん。あの、うん、古いゲーム界結構ね、聞きますもんね。
そうです、そうです。あ、直江さんがね、カルカソン選手権やられたとこも、ね、ゲーム制作。
藤森ゲーム界。
藤の森。
藤の森。う
ん、はい、はい、はい。
あとは、あの、お手番さんとか。
うん、うん。
お手番さんとかね。あと、あの、中岡教師でもやらされてますね。
あー。
うん。
結構あるんですね。はい、まあ、もちろんあの、今回ね、アートワーク展やられてる秋館さんでも定期的にね、あの、カタンやったりとか、初心者向けのゲーム会開催されてます。
されてますね。
はい。まあ、これはちょっと観光で来られた方、タイミングに合うかどうかちょっと微妙ですけど。うん、
ボードゲーム人口はね、結構多い印象ですよね、
うん。あの、なんか京都ってイメージ的にその、ゲームに、の歴史が深いようなイメージがあるんですよ。京都というか、はい、昔の平安時代とかの人たちってなんかそういう遊びをしてた、
はい、はい、はい。
イメージがあって、カルタとか。
はい、はい、はい。
あと、任天堂があったりしますから、うん、私の中では結構そういう遊びに関しては、昔からこう歴史があるような街のイメージがあるんですけど。
はい、はい、はい。
あと、まあ、学生も多いですからね。
あ、そうか。
うん、うん、うん。
なるほどね。そういうのもあるか。学校とかも多いですもんね。
そうですね。
うん。ゲーム開発会社も多いしな、京都。
うん。全く関係ない話になってきました
。あ、すいません。はい。あと、じゃあ、大阪どうですかね。まあ、大阪で言えば、とりあえずは、日本橋。
うんうん。
でんでんタウン。
はいはいはい。
行けば、イエローサブマリンとか。
はい。うん。
とはね、いつもお世話になってるキウイゲームさんとかね。
そうですね。うん、まあ、東京で言うとね、あの、秋葉原。
そうですね。
に近いですね。まあ、
言われますけど。はい。まあそこまで大きくはないですけど、それでもね、こじんまりしてて、見やすさで言うとね、
うんうん、
一日あれば十分回れるぐらいの。
そうですね。ちょうどいい広さかもしれないですね。
とりあえず日本橋に行けば、ボードゲーム以外のゲームとかもいっぱいありますしね。
うんうん、
あとは北、梅田の方。
はい。
大阪駅、JR 大阪駅とか、阪急梅田駅から行くなら、ヨドバシカメラのボードゲームコーナーとかかな。
うん。ヤオにもね、うん、パーティークローバーっていうお店がある。
そうですね。ヤオはでもちょっと観光で行くには遠いかもしれないですね。
うん。うん、ね、まあ、あそこ、アグリコラ買ったのはあの店なんでね。
あ、
思い入れはあるんです
けど。あ、ぜひじゃあ宣伝しておいてください。
ヤオの、あ、駅から、ちょっと南の方へ。
うん。
うん、10分ぐらいやったかな。
でもパーティークローバーさん有名ですよね。
あまあね、新鮮なお店ですもんね。
うん。古くからあるし。
う
ん、
そう。
ボードゲームを広めるのに一役買ってられるお店ですよね、あそこね。
うん。
の割に今まで、このラジオであんまり出てこなかった。
あ、それ、だから私が実は個人的によく知らないんで。
あ、私もね、行ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。あの、コードゲーム始めた頃に、はい。行ったことあるんです
よ。行ってくださいよ、じゃあ、そういう。
どうぞ。いいお店ですよ。
うん。
はい。感じのいいお店です。はい、
結構ね、あの、これどんなゲームですかって聞いたら、うん、丁寧に説明してくれる。
うん、そうなんですよ。
そうか、でも、そうなんですよね。場所的にね、なかなかついでに行くようなところじゃないんでね。
うんうんうん。
なかなか機会がない。
まあ、ね、まあ、本当にボードゲーム好きな人しかね、行かないんで、
また
、あ、浅草さんがちょっと、
いやし。なんかあったらこう避難する。
そういう、そういうことじゃないですか、ね。
ネガティブキャンペーンするような方に持っていく。
まあ、ね、まあ、乗り換えのね、ついでにちょっとヨドバシ寄ってっていうような感じで行くとこではないですかね。
でしょ、
うん、うん。本当に好きな人は行きますよ、でも。
なるほど、ね。また、
はい、
ダメ押ししてきたら。はい。というわけで、まあ、あんまりね、紹介できなかったですけど、
はい。
こんな感じかな。あと、この創作ゲームのアートワーク展のね、情報をもうちょっと、
はい。
お伝えしておこうかなと。期間はですね、8月1日から31日までの1ヶ月間、やってますと。で、オープン時間なんですけど、これがちょっとね、特殊で、平日は10時から18時。
うんうん。
これがね、平日仕事帰りに寄れないんですよね、時間的に。
なんか時間延長されたような。
そうです。
ね。
その、平日仕事帰りに寄れないなっていう話をしてたら、
はい、
開催時間が一部変わりました。8月の2週目。
はい、
6日、8日、9日。8月3週目、13日、15日、16日、17日は9時まで。普段は18時までなんですけど、18時から21時までも
延長
して、はい、できるよう、はい、なってるということなんで。
近場の方はね、会社帰りに
行ける。そうですね。仕事帰りに寄れる方は、この日に、期間に行ってもらえるといいかなと。
はい。
で、その他は、一部ね、イベント日が設けてて、はい、8月4日と18日は、
はい。
それぞれ、イベントがあると。
はい。
これイベントは、何でしたっけね、スペシャルイベント。4日の方は、まあ、これも過ぎてると思いますんで、
はい、
18日の方
は、
はい、私有ゲーム頒布交流会ということで、出展者も参加して、その出展者の方が作られたゲームをみんなで一緒に遊ぼうと。
はいはい。
で、しかも、欲しい方には販売もするということで、うんうん、もちろんね、他のボードゲームも遊べる会なので、
はい。
よければ、来ていただけると、ゲーム作ってる方と直接話す機会があるかなと。で、時間は朝10時から開場して、頒布会がね、18時までで、18時から20時まではトークセッションっていうので、ユーストリーム配信するらしいんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。だから、まあ、来られない方も、もし家で見れる状況ならば、まあ、ユーストリーム見ていただければいいかなと思います。
はい。
はい。これ、一般入場の方は参加費が必要となりまして、一般の方1000円、中高生が500円、はい、小学生までは無料となってます。はい。
あ、なんか見るだけやったらただじゃなかった。
あ、そうです。見るだけは。今の、値段は、その、イベント、スペシャルイベントの時だけ。
あ、なるほど。
ですね。
はいはい、はい、はい。観覧は無料ですね。
そうですね。
はい。はい、
というわけでよろしくお願いします。
はい。
いろんな方がね、出展されてるんで。
うんうん、
よかったら、行ってください。
我々もね、行ってみようかって話してたん
ですね。そうですね。スペシャルイベントの時には、見に行こうかなと思ってますんで。はい、まあ、よろしければ、
はい。
来ていただければ、なと。
はい。
はい。では、2通目のお便り、行きましょうか。
はい。
はい。2通目じゃあ、これね、ちょっと長いんで。
はいはい。
頑張って読みます。
はい。
あ、そういえば持ち回り性はなくなったんですか？
読みますか？
あ、ほんまや。
僕読んだんです。じゃあ、吉田さん。
吉田さん読みますか？めっちゃ長いですけど。
言うて。
まあまあいいですよ。じゃあ今回は僕読みます。お名前、鍋アットタコの穴さん。
鍋さんですか？
はい、タコラジの鍋さんです。
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ読みます。いつも楽しく聞かせていただいております。もうすぐ川崎さん主催のボードゲームオリンピックこと大冒険の開催も近づきお忙しいことと思います。当日は川崎さんのポロリもあるということでユーストリーム配信を希望します。さて十分からかったところで本題ですが、今回のボードゲームアプリのお話大変興味深かったです。私自身チケットトゥーライド、カルカソンヌ、バン、ラー、エルダーサイン、そしてアグリコラの点数計算機を持っています。しかし実際楽しいことは楽しいのですが、デジタルゲーマーの私からするとやはり物足りないのです。 これらのゲームを実際にやると、場の雰囲気や会話、相手の表情、カードやコンポーネントの質感や見た目など、いろんな要素が組み合わさって非常に楽しいのですが、私にとってはアプリは暇つぶし程度のものに感じてしまうのです。感覚としてはファミコン時代のレトロゲームを携帯などで遊んでいる感じとでも言いますか。最初は面白いのですが、やっぱり人と遊ぶ感覚にはかないません。煩わしさはなく一人でもできるという点は良いのですが、その分アナログゲームならではの大事な魅力が削られてしまっているようにも思います。初心者が偉そうなことを言ってしまいましたが、私としてはやっぱり実際に見て遊んでこそのボードゲームかなと思います。それがなかったら私はビデオゲームの世界にずっといたいと思いますので、あくまで初心者の意見として聞いていただけたらありがたいです。では皆さん暑いのでお体に気をつけて、そして川崎さんはポロリ頑張ってください。以上です。
はい。
はい、鍋さん、長いお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これ前回のね、アプリの話についての感想をいただいたんですけども、はいはい、鍋さんはね、逆にデジタルをやられてて、はいはい、そこからボードゲームの方に来られた方なんで、こういう多分意見がすごい、
はいはい。
あるなーっていうのは分かるんです。熱い気持ちがね。
うん。
まあ、前回我々もそのアプリを紹介するということで、アプリのいい点を紹介してただけで。
これでもね、はい、直江さんの方がね、デメリットで挙げられて、やっぱり、
そうそう。
実際のね、質感であって、これはもう同意ですよね。
うん、そうです。だから、前回のを聞いて、その、例えば、ボードゲームよりアプリの方が優れてるっていうことを言いたかったのではなくて、いいところを言うような感じで話してるんで、ああいう内容にはなってるんですよ、
うん。
はい。もちろんね、アナログならではの部分もありますし、
うん
うん、そこに関しては全く鍋さんと同意見ですね。
そうですね。
うん。
はい。
面白いですね。ファミコン時代のレトロゲームを携帯などで遊んでいる感覚っていうのが、すごい見えてきます。
なるほどね。
やっぱりなんかその、ゲームのデザインっていうのは、その、遊ぶシチュエーションを想定して作られてるわけじゃないですか。
はいはい。
で、それをまたちょっと違うもので遊ぶと、ちょっとした違和感を感じるっていうのが、
ああ、なるほど。
このね、レトロゲームの移植なんかでも、たまになんかありますよね。
うん、
なんかちょ昔遊んだ感覚とちょっと違うなとか。
うん、
ファミコンで遊んでこそとか。
わ、うん、かります。多分ね、鍋さんなんかは、やっぱりボードゲームのいいところっていうのを、その、人と遊ぶところっていうのがすごく、
うん、
メインになってるっていうことで、はいはい、そういう感想をね、そういう感想を抱かれてるんだと思うんですよ、やっぱり。これって人それぞれだと思うんで、まあ、
はいはい、
前にも言いましたけど、一人で練習するっていうのに関しては、やっぱすごい優れてるなぁと思うんですよね。
はいはいはい。
うん、
その、まあ、AI の賢さどうこうはまあ別としても、
うんうんうん、
ちょっとルールを覚えるとか、
そうですね。
やり方とか、ある程度の練習には十分。
そうね、ゲームのね、そのシステム自体よくできてるものだとね、ゲーム自体が面白いっていうものもまあ、あるにはあるんですけどね。
そうなんですよ。
うんうん。
だからそこはね、どこをどういう風に遊ぶかっていう部分なんで、はい、
うん、
これがいいか悪いかっていう話ではまあもちろんないんですよ、
ね。でもね、これ鍋さん言われてるようにね、
うん、
これ実はiPad アプリの中に、
はい、
皆さんご存知かもしれないですけど、ウボンゴっていう、
ほう、
はいはい、
川崎さんもご存知
ですか？あ、知ってます。はい、やったことないですけど。は
い、こうまあね、いくつかこういろんな形の、
うん、
形状のこうタイルをこう組み合わせて、
うん、
でまあお題が出来上がったらまあ。できた人がウボンゴーっていうんですよ、
うん
う
ん。
っていうパーティーゲームなんですけどね。
はいはい。
これ iPad のアプリであるんですよ。
はい。
で、私、やったことなかったんで、
はい。
これアプリ、まあ、買ってやったんですけどね。
はい。
もう、本当に虚しいですよ、これ。
どういうことですか？やっぱ、その、
言われてることですよ。
人とやってこそのゲームはやっぱり。
人とやってこそ楽しいゲームと、やっぱりボードゲーム多いので。
そうか。向いてないのもあるということですね、だから。
そうです。
確かにね、iPad に向かってウボンゴって言ってもね。
ウボンゴ
しょうがないしな。
悔しがる人もいないですね。
むしろマイク機能を使ってね、ウボンゴって言わな、はい、進まへんとか言われたらより悲しいですよね。確かにね、アプリに合わないっていうのはあると思うんですけど。
そうです。
はい、そこは多分ある程度出す側が、精査はしてると思うんですよね。
はいはいはい。
うん。まあ、たまに、これアプリで出して意味あんのみたいなのもね、あるとは思いますけど。
はいはい。
だから、直江さんが、前回おすすめしてたカルカソンヌなんかはそういう意味では、やっぱりこう懐が深いというか、アナログで遊んでも面白いし、こう一人で爪カルカソンヌじゃないけど、まあそういうタイルを覚えるとか、
はいはいはい。
いう部分からしても、相性がいいかなと、
はいはい。
感じはね、するんですけど。まあやっぱこの実際に人と遊んでこそのボードゲームじゃないかっていうところから行くと、 もうそこに関しては iOS のオンライン機能を使ったとはいえ、やっぱり叶わないでしょうね、やっぱり。
そりゃそうですね。
それはでももう、みんな分かってることじゃないですか。
だと思いますよ。うん、これだけ、まあ、40、50ね、アプリ入れてる私ですからね。ね。月何回もゲーム会行くということは、やっぱり、そういうことなんですよね。
ですよね。
はい。
そうそう。だから、こうやって比べていっても、直接その人と話したりとか、目の前に人がいて一緒に遊ぶっていうところがいかにウェイトを占めてるかっていうのは分かりますよね。はい、
うん。
ここやな、やっぱりな、ボードゲーム。ね、いいところ。うん。
今日ちょっといい感じの話になってるんじゃないですか、これ。
ん？そうですか？
誰も得しない。
誰も得しない。
誰得な話ですか、これ。
え、私たちが得するんじゃないですか。
あ、イメージアップ。
そうそうそう。なんか最近ちょっと、淘汰されつつある、我々は。ちょっと頑張らんと。
ボードゲーム愛を前面に、
ね、
出してる感じになってますよ、これ。
ポッドキャストがね、増えてるって話したじゃないですか、ボードゲーム。
はいはい。
我々が始める前からやられてたホットボードゲームプレスさんがね。
はいはいはい。
半年ぐらいずっとこう、音信不通になってたんですけど。
そんなに空いてましたっけ？
あ、空いてますね。去年のね、12月で止まってるんですよ。
はいはいはい。
私、楽しみにしてたんですけど。
うん、楽しみにしてたんですけどね。
ついに沈黙を破って。
ついに突然ね、サイト移転したなと思ったら急に始まって、しかも2本立て続けにアップされてるっていう。なんかね、取りだめたのがあるらしくて。
はいはいはい。
はい。これからはね、いい感じで更新されていくんじゃないかな。もうますます我々がね。
これだけね、進行勢力が。
そうですね。いや、だから、我々もちょっとね、インターバルというか。
ほう。
まあ、ここらでね、あんまりやりすぎてもほら、ネタがなくなるだけじゃないですか。
はいはい。
で、ちょっと充電期間。ミュージシャンとかが、アーティストがよく。
それは解散フラグじゃないですか、それ。
いや、そんなことないですよ。いいアルバムを出すためにちょっと1年休
みますみたいなね。はいはいはい。
あははは、うん、話があるじゃないですか。
その後にこう最高傑作が出てくるわけですね。
そうですよ。
なるほど。
またそんな無茶ぶりを。なんでわざわざそんなフラグ立てるんですか。ただ何、夏休みをね、
あ、
我々も取ってもいいんじゃないかな。
あ、そういうことですか。
うん。お盆休み。
まあね。
次回のね、更新がね、ちょうどお盆ぐらいなんですよ。うん、
はいはい。
これも、吉田さんも直江さんも忙しいし、ちょっとね、一週ぐらい休んでもいいんじゃないかなと。
まあ我々ぐらいになるとね、夏休みもそこそこ忙しいですからね。
どういうことや？
朝早く起きてクワガタとか取りに行ったりとか
です。でそんな？
まずラジオ体操からですよ。
そうですよ。
僕も夏休みみたいな。
ハンコもらわんことにはね。
それ通じるんですか？今でもやってる
やってないのかな？考えといけない。
はい。
はい。
これでも、いつの間にかエンディングトークになってるけど。気がついた。
あ、そうですか。
うん。改めてエンディングトークしましょうか。
はい、改めて。
うん、でね、もう8月ということですけどね、今。8月はね、結構ね、イベントがいろいろあるんですよ。
ありますね。
世の川の花火大会に始まり。
はい、はい、はい、関西で。今日はもう告知せんとこかな。も
うそうですね。
もういいかな。
それ、いらないっす
か。もういいっす
よ。いらないっす。
十分、十分。はい。なんか、言いにくくなってしまった、なんだ。
そんなこともあり、
うん。
そして、11日ですよ。
だから11日はそれ今言ってた話じゃないですか。
先ほど、ナビさんのね、お便りにもありましたけど、はいはい、川崎さんのプロリガーというね。
はいはい。なんか、やたらとね、はい、ポロリポロリ言うんですよ。
僕らがいつも
見てる。鍋さん、鍋さん見たいの、ね、そんな。
うん。僕らがいつも見てるポロリとまだちゃうんかな。
いつも見てるって言うね。いつもしてへんわ、それ。ユースト配信希望しますとかね。
いや、大ポロリがあるのかな。
ないですよ。
ないですか。う
ん。はい。まあ、11日に。はい。何回もね、告知してる。第1回大ボードゲーム研究会というのを、大阪吹田の名シアターというところで13時から21時までやってます。途中入場退出 OK で参加費はお一人500円となっておりますんで、ご都合が合う方、ボードゲームに興味ある方は来ていただけたら楽しくボードゲームが遊べるかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まあ今回告知はこんだけで、
チケットもう残りわずか。
残りわずかですね、
はい、チケットはないない、今回定員なしなんで。
あ、当日券はおいくらですかね。
だからないって。
ないですか。
500円ですって。当日券もない。はい。はい。どうしてそう、なんかややこしい方に行こうとしたんですか。もう、そんな。
ね。
はい、うん。
これやっぱあれですかね。夜イベントとかも予定されてるん
です
か、ね、
はい、ないです。やりましょうか、それやったら。そこまで言うなら。
ね、川崎さんのトークショーと、なんか、直江さんの研究発表があるって話。
いやいや、やるんやったらもう3人で公開収録しますよ、そんなに。
ああ。
振るんやったら。
最悪や。
私はやってもいいんですよ。わざわざ自分らで振ってくるからさ。
みんなゲームしてますからね。
そらそうですよ。だから、そんなしないって言ってるじゃないですか、イベント。
はい、あ、そうですか。ね、うん、はい。
この日も暑くなりそうなんでね、暑さ対策だけは、はい、していただいた方がいいかな。
普通のコメントですね。
しょうがないでしょ。どうかな、まあ、今年のね、夏休み、まあ、夏休みって言っても我々そんなにね、長期間ないんですけど、
はいはい、
どれぐらいゲーム遊べるかなっていう感じですけどね。
大体ね、こう、これまでのね、
うん、
あの長期休暇に入ると、うん、川崎さんが大体1回はね、
うん、
ゲームする日っていうのを作るんですよ。
ほう。
で、もうここ外ばかりにね、今日ゲームしたーっていうこうツイートとかをね、大体いつも撒き散らしてるのを見ますわ。
撒き散らすって、言い方悪いなどんだけイメージ悪い、
まあ、リスナーの方は、まあ、ちょっとそのあたり、ね、要注目ということで。
要注目って。いやでもね、
はい、
3人でどっかで遊べるタイミングがあったらな、まあ、大冒険ではね、3人で遊べるはずなんで。は
い、
ちょっとまたやりましょうよ。なんで誰も、なんで、なんでそこでだから、おかしいでしょ。なんで、どういう沈黙それ。
これね、はい、大冒険ね、
はい、
行って、こう、川崎さんとゲームがしたいとかいうツイートしてるある方、やるじゃないですか。ゲーム会で川崎さんとゲームできるって機会ないですかね、
これ。どういうことそれ。ゲームしてへん
の？ゲームしてないですか、あまり。
してるよ。
そうですか。
ほんまに、語弊ありすぎでしょ、それ。
ゲーム会から
川崎さん
とゲームできるっていうのはね、これ、甘いですよ。
甘いとかじゃなくて、してるから。確かにそれは休憩してる時もあるけど、
あ、そうですか。
ゲームをしてますやん、ちゃんと。
そうですか。
なんか、そうっすかじゃない。言いっぱなしか。ちょっと、直江さんもフォローしてよ、直江さん。
ねえ、それこそほんまに、要予約ですよ。
予約じゃない。
ちょっと余分にお小遣い持ってきていただいて、
ね。なんでまたやらしい。金取んのかよ。やらしすぎるやん。
今回ちょっと多めに持っていこうかな、思ってますけど、ね。
今回っていつも、いつも払ってんのか。
一緒にゲームしましょうか、な、そういうことですかね。
違いますよ。やらしいなぁ。違うんでしょ、
はい、楽しみにしてます。
うん、
はい。はい。
でも確かにね、人数多かったりするとね、
はい、
みんなと遊ぶタイミングってなかなか取りにくいんですよね。
そうですね。
ゲームによって時間も違うし。
タイミングはありますもんね。
そうそう、タイミングがね。
はい。
はい。まあだからいつも私も行くときは遊ぶゲームある程度決めていくんですよ。今回はこれを遊ぶぞと。
はいはいはい。
じゃないとね、もう、こう何しようか何しようか言ってる間にね、
うんうん、
どんどん時間が過ぎていってしまうの。
ちなみに今回川崎さんが遊ぼうって決めてる。
今回ね、はい、参加される人からリクエストがあった。
はい。
で、フレスコをね、久しぶりに。やる予定。
はいはいはい。
僕のフレスコです。
ああ。川崎さんのフレスコ僕もやりたいですね。
そうそうそう。うん。ちゃんと持ってるやんですよ。
そうですか。
うん。あとはね、レッドドラゴンイン。
はい、あ、はいはい。参加者の方ね、はい。
そうそう、持ってきてくれるってね。
はい、
吉田さんもやりたい。
私もぜひやりたいですね。
やりましょうよ、あれ、一緒に。
はい。
のダクレゲーム。他は、あれかな、あんまりどういうゲーム持ってこられるかわからないんで。
うん。
まあ、自分で持ってったゲームかなと。
はいはい。
うん。ドミニオンもちょっとやりたいんですよね、また。
ああ。
ドミニオンマニアックス呼んで、どれぐらい強くなったか確かめたりします。
もうドミニオンやってる時の川崎さんは危機迫るものがありますね。
だから好きだからね、しょうがない。
はい。
というわけでね。
はい。
今回は、こんな感じでどうですかね、は
い。最後にね、ちょっとボードゲームの話もできたので、
うん。そうそうそう。よかったですね。
はい、この数分でした
けど。ドラクエから始まった。
どうなるかとかどうぞ、ね。
いやいや、いいですよ。最近はね、最近のね、ボードゲームポッドキャストの流行りはね、
はい、
ボードゲームと関係ないことから入るんですよ。
あれ
これが今ね、トレンドなんですよ。
ああ。
はい。
あ、そうなんだ。
最近気づいたんですよ。違う、ここから入ってボードゲームの話につなげるというね。バザー。
あ、 今回もじゃあ想定通りですか、これ。
そうですよ。計算。
なるほど。はい。最後、終わり方のトレンドとかはなんかないんですか？
終わり方はね、特にないですね。
あ、
終わり方はいつも通り突然終わるっていう。
うん、トレンドとは関係なく。
関係ないです。
はいはい
はい。
はい。
僕はもう我々スタイルで。
わかりました。早くドラクエしたいかな
って。そうですね、もう。また結局ドラクエに戻ってしまった。
はい、
はい、では皆さんもこの夏休み、はい、いろんなところでいろんな人と、はい、遊んでいただければいいんじゃないかなと思いますんで、
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは、さようなら。
さようなら。